話上手になる30の方法。その1、話上手になるためにはテコンを見つけて真似るだけでいい。話が上手くなるための良い方法があります。自分にとってテコンを見つけることです。先生でも友人でもテレビに出演している有名人でも構いません。話をするのが上手だなと思う人を一人でいいから見つけましょう。テコンを見つけたら真似してしまいましょう。真似をするのが勉強です。漫才師の世界では師匠と弟子の師弟関係があります。師匠は弟子にただひたすら師匠の漫才を見させることから始めます。師匠の芸を盗ませるためです。コツは自分が見つけて自分が試してみないと本当に身につかないものです。話上手になるためには話が上手な先生を見つけることから始めます。話上手の先生を見つける。話上手になる30の方法。その2、話上手になりたければ聞き上手になることが必要。話上手になるための極意は聞き上手になることです。話が成立するということは必ず聞き手がいます。これはテレビで例えることができます。テレビ局は好き勝手な番組を放送すればいいわけではありません。きちんと視聴者が楽しんで見てくれる番組を作るテレビ局が良いテレビ局です。どんな番組を喜んで見てくれているのかを視聴者に聞く必要があります。それが視聴率です。話上手になるためにはまず聞き手が楽しんで喜んでくれる、もっと話を聞きたいような話をすることが大切です。話すためにはまず聞き手になり耳を傾けることが必要なのです。話上手になるために聞き上手になる。話上手になる30の方法。その3、わかりやすい単語を使って話すことが大切。話すときにはできるだけ専門用語を使わないようにしましょう。専門用語を使って話すと聞き手は理解できなくなります。私が友人にパソコンの説明をしていた時のことです。私は親切丁寧に説明しているつもりでした。パソコンにはたくさんの専門用語があります。RAM、ASP、Database、Batch 処理、Jump Pattern、BIOS、BTS、Bluetooth、End User、C、IP アドレスなど、このようにたくさんの専門用語を使って説明していました。友人はそんなにたくさんの専門用語を使われたら理解できないよ。もっと簡単に説明してと言いました。自分の知っている単語だからとはいえ相手が知っているとは限りません。難しい単語では相手に話を理解してもらえなくなります。話すときには相手にも分かる言葉を使って話すことが大切なのです。専門用語は使わないようにする。話上手になる30の方法。その4、みんなに共通する話題で話すとみんなが楽しめる。話上手な人はみんなにも分かる話題で話をします。自分だけが分かる話では楽しめるのは自分だけになり、周りのみんなは自慢話に聞こえます。みんなの前で話をするときにはみんなに共通する話題で話しましょう。私の友人で熱狂的なサッカー好きの友人がいます。みんなが集まる飲み会でサッカーの話になります。いつもサッカーの話を聞かせてくれるのはいいのですが、話についていけません。日本の選手だけでなく、フランスやイタリアの選手の名前になるとさっぱり理解できなくて、みんな話を聞いているだけです。これでは彼の一人演説になります。私はみんなが集まっているのだから、みんなにも分かる話ならもっと楽しめたのになと思いました。話をするときには相手も分かる話題を選びましょう。相手も分かる共通の話題なら相手も楽しみながら話を聞くことができるのです。みんなが分かる話題で話をする。話上手になる30の方法。その後、自分のペースで話さない。相手の考えるペースに合わせて話す。話すときには自分の話の速さで話すのではなく、相手の話す速さに合わせて話すことが大切です。自分の速さで話す人は相手のことを考えていない人です。自分は話の内容を分かっていますから処理しやすい話かもしれません。しかし初めて聞く人には頭の中で理解しながら聞きますから負担がかかります。相手の頭の処理速度というのは大抵話す速さで分かります。早口の人は考える処理が早く、話すのが遅い人は考える処理が遅い人です。友人で極端に話の速い人と遅い人がいます。極端に速い人は話につくことができません。極端に遅い人は話にイライラしてしまいます。自分が話すときには相手の話の速さに合わせて話しましょう。相手の話の速さが相手の考える処理速度の速さでもあります。話上手な人は相手の考える処理速度に合わせて話すことができる人なのです。話すときには相手の考える速さに合わせる。話上手になる30の方法。その6、表現は言葉だけではない。体で表現する方がうまく伝わる。話上手になるためには表現力が必要です。言葉での表現力も大切ですが、もっと手っ取り早く分かりやすく表現する方法があります。身振り手振りです。言葉だけで話すと口だけが動いています。それに対して身振り手振りは体全体を使って表現できます。これは国境に関係なく大きな表現力があります。特に漫才師の人たちが上手です。例えば漫才師の今行くよ黒岩さんは体全体を使って表現します。自分の持ち味の細い体型と小太りの体型を組み合わせて口で分からなければ体で表現します。これは分かりやすい。見ている人すべてその表現を理解でき、みんなが楽しめます。話上手になるために身振り手振りや体全体を使って話をすると表現力をつけることができるのです。状況や気持ちなどを身振り手振りで表現する。話上手になる30の方法。その7、話上手は雰囲気を大切にする。雰囲気を柔らかくすることが大切。話すときには雰囲気が大切です。雰囲気が硬いと面白い話も笑いにくくなります。雰囲気が柔らかいと面白くない話も面白いように聞こえてきます。もちろん話すときには雰囲気が柔らかい方がいい。テレビの収録前には前座があります。収録を行う前にまだ売れる前の芸人さんにコントをしてもらい、お客さんの雰囲気を柔らかくしてもらうそうです。話す雰囲気を柔らかくするために簡単なコツは笑いです。アメリカではプレゼンの始めにはまず仮にジョークから始まります。お堅い雰囲気では良い企画も通らなくなってしまうからです。話をうまく盛り上げるためには雰囲気を柔らかくほぐしましょう。ほぐすためにただ仮にジョークでみんなに笑ってもらうだけでいいのです。仮にジョークで雰囲気を柔らかくする。話上手になる30の方法。その8、文字より絵の方が分かりやすい。話上手は絵描き上手。話上手の人はあらゆる手段を使って表現します。伝える手段は言葉だけではありません。絵を使っても十分に伝えることができます。話題によっては絵の方が分かりやすく理解できる場合があります。話上手の人は絵を使ってうまく表現できる人です。言葉を聞いただけではなかなか分かりづらく理解できないところは絵を使って表現しましょう。絵を使って話をすると聞く方はとても分かりやすいです。例えば車の設計図を言葉を使って伝えようとしても日が暮れます。そんな時こそ絵を使い話をすることでビジュアル的に理解することができるのです。百聞は一見にしかずです。綺麗な絵を描く必要はありません。相手に分かりやすければうまく話を進めていくためには絵を使って表現するとうまくいくのです。絵を使って話をする。話上手になる30の方法。その9、話し方は大きな声で強調する。話上手は小さな声で強調する。プロの演説家は小声で話すというテクニックを使います。大きい声で話せば強調できると思い込んでいる人は初心者です。大切なところを大きな声で話せばいいなら大切なところほどうるさい演説になります。プロの演説家は小声の方が強調できることを知っています。話の要所要所で聞こえるか聞こえないかぐらいの声を使うことで聞き手の集中をかき立てることができます。私が中学生の頃面白い話で笑わせてくれる先生がいました。時々その先生は面白いところに限って小さな声で話します。うっかりしていた私は聞き損ないました。周りのみんなは大笑いしています。私は先生が何と言ったのか気になって落ち着きません。それで隣の席の子に今先生は何て言ったのと聞いたのです。小さな声で話すことでここだけの話というようなニュアンスが伝わります。 これが聞き手に集中力を与えるのです。ひそひそ話をしていると何を話しているのか気になります。話上手になるためには大切なところほど小さな声で大きく強調しましょう。大切なところは大きい声で話せば良いわけではないのです。小さな声で強調する。話上手になる30の方法。その10。基本的な会話は食の話題から始まる。相手のことがわからないとどんな話から始めればいいのかわからない時があります。こんな時に誰でも共通するとっておきの話題があります。食の話題です。食べることは人間の三大欲の一つです。生まれてきて未だ食べることを経験したことのない人はいません。食べるを経験したことがない人はもう死んでいます。生きている人なら誰でも共通する話題は食べ物、食事の話題なのです。これは世界に共通する話題でもあります。私はいつも英会話で話題に困った時は食べ物の話をすることにしています。他の国の人と話をする時にもやはり話題に困るものです。相手が誰だろうが世界中の人が食べることなら経験したことがあります。極端な話、水さえも話題になります。きれいな水、おいしい水、水のトラブル、水の効果など単なる水とはいえ話題が広がります。食に関する話題は基本的な話題であり話の広がるテーマなのです。会話の話題に困ったら食の話題から始める。話上手になる30の方法。その11。話上手は雰囲気を壊さない。つまらない冗談にも笑ってやるよ。話上手は雰囲気を大切にします。みんなが楽しく会話するためには明るい雰囲気にすると会話が弾みやすくなります。明るい雰囲気ならメンバー同士が冗談を言ったりふざけ合ったりすることもあります。つまらない冗談というものがあります。センスのない中年が言う冗談のことです。話上手な人はつまらない冗談にも笑ってくれます。つまらない冗談で話しかけてしまっては後から明るい雰囲気を取り戻すのに時間がかかることを知っているからです。これは芸能人の明石家さんまさんが上手です。さんまさんの中心にメンバーが集まりメンバーの一人が面白くない冗談を口にしてしまうことがあります。人間ですから話が滑ってしまうこともあるでしょう。そんな時さんまさんは明るくフォローします。話が途切れないようにさんまさんも笑って雰囲気を大切にします。話上手な人は雰囲気を壊さないためにつまらない冗談にも笑ってくれる優しい人なのです。つまらない冗談にも笑ってあげる優しさを持つ。話上手になる30の方法。その12。何が言いたいのかはっきりさせることが大切。何が言いたいのかはっきりさせることが大切です。話が終わって何が言いたかったのかわからなかったというのは面白くありません。話には必ず結論があることが大切です。漫才師の話には必ず笑える結末があります。笑える結末があるからこそスッキリとした気持ちになり話も後味が良くなります。これが言いたかったんだという結論を早く話すことで言いたいことを早く伝えることができます。早く伝えた方が印象にも深く残ります。話上手は言いたい結論をはっきりさせることのできる人なのです。伝えたいポイントをはっきりさせる。話上手になる30の方法。その13。初めに興味を聞かせておくとみんなが耳を傾けてくれる。結婚式では仲人のスピーチは前置きから始まるのが定番です。今日はお日柄もよく皆さんお忙しいところをわざわざお越しいただきましてありがとうございます。ごく一般的な形式であり丁寧な姿勢が感じられますね。しかしあまりに前置きが長すぎると話は別です。前置きが5分も10分も続いてなかなか本題に入らないとパクリが出ます。長ければ長いほど退屈な雰囲気が漂い始めます。前置きはいいからさっさと終わってほしいというのが聞いている人の本音です。聞いてもらいたい話も聞いてもらえなくなるのです。聞き手を退屈させないことが大切です。面白く話をするためには聞き手の興味を引かせてから話を始めてみましょう。面白い話には興味を引かせる工夫があります。ワクワクとした感覚です。最初に興味が湧く雰囲気を作れば聞き手の注意を引くことができるため話をしっかり聞いてもらえるようになります。もちろんできるだけ節度を守った品のある興味の引き方が大切です。例えば上手いコードはいきなり最初は興味を引かせるアプローチをします。ご結婚おめでとうございます。今日はお二人にぜひ聞いていただきたいお話があります。きっと皆さんの役にも立つはずです。いかがでしょうか。どんな話が始まるのだろうかと気になり続きが気になるのではないでしょうか。新郎新婦だけでなく会場にいる人全員の注意も集めることができます。しっかり聞いてもらえることで話もよく伝わりやすくなります。結果として印象深くて面白いスピーチになるに違いありません。面白いから興味が湧くというより興味を引かせる工夫があるから面白くなるのです。はじめに興味を引かせる。話上手になる30の方法。その14。男性は論理的に話す。女性は感情的に話す。男性と女性とでは話し方を変えるようにしましょう。男性と女性とではどんな話し方が好まれるのか多少違いが出てきます。男性は論理的な話が好きです。〇〇だから〇〇になるんだよ。〇〇を知ってる。〇〇というのは〇〇ということなんだ。こうした論理的な話が男性は大好きです。話に辻褄が合っていないと納得できないのが男性の脳です。それに対して女性は感情的な話が大好きです。ハワイの青空はとても綺麗。行ってみたい。可愛い花を買って部屋に飾ったら雰囲気が良くなったよ。こうした気持ちを中心とした話で盛り上がります。本人が気分よく感じたことを言葉で表現するのが特徴です。例えば映画をカップルで見に行った時に見終わってこんな会話が繰り広げられます。女、主演の男優すごくかっこよかったね。男、そうだね。あの映画は100億円もかかっているからあのくらいかっこよくするのも普通だよ。女、監督さんの他の作品も SF チックな作りになっていてすごいなって思うんだけどな。男、あの監督も高齢だからそのうち他の監督に抜かれてしまうよ。会話が噛み合っているようで噛み合っていないことに気づきましたか。しらけた会話になりがちです。こんな時は男性が女性に合わせるか女性が男性に合わせて話をするとうまくいきます。話上手になるためには相手の性別を考えて話ができる人なのです。男性と女性とで話し方を変える。話上手になる30の方法。その15。言葉の意味を強めるテクニックは沈黙。話をうまくするために大切なことは強調ができるということです。そのためにはうまく言葉の意味を強めるテクニックを身につけましょう。言葉の意味を強めるときに沈黙を使うと大変効果があります。例えば普通の日常会話でこんな会話があったときです。今日友人の家に突然遊びに行ったら沈黙、もう引っ越しした後でいなかったんだ。このがポイントです。この沈黙が聞き手の興味を一気にかき立てる効果があります。この沈黙には驚きの意味も取れるし言いたくない意味も取れるし気まずいことだという意味も取れます。何も言わない沈黙のほど意味深い言葉はありません。時々会話の最中に強調の意味としてという沈黙を入れると話にリズムがついて面白くなります。聞き手の興味をうまく引き寄せながらの会話ができるのです。強調したいときには沈黙を使う。話上手になる30の方法。その16。話上手は相手のプライバシーを尊重する。話上手な人は相手の気分を悪くさせるような話はしません。話はお互いが気分よくできることが理想的です。しかし相手の気分を害してしまう話題があります。プライバシーです。プライバシーに関係していることは話に触れないようにしましょう。相手のプライバシーは繊細です。相手が言いたくないこと、話したくないこと、聞かれたくないことです。私も以前プライバシーをしつこく聞いてくる人に気分を悪くしてしまったことがあります。ただし自分からプライバシーを話す場合は別です。自分からプライバシーを話題にするときには自分がそういう気分になっています。しかしそうでない限りはこちらから相手のプライバシーに関わる話題を出すのは相手の気分を悪くさせてしまいます。たとえ気になって聞きたくても聞くことを控えましょう。相手のプライバシーを無理やり聞かないようにする。話上手になる30の方法。その17。話をするときは相手の目を見るのが基本。 基本的なことですが、話をするときに大切なことがあります。話すときには相手の目を見ることです。話しているときに相手の目を見ずに下を向いて話をされても、話よりその挙動不審な行動が気になります。しっかり相手の目を見て話すと説得力が生まれますし、何より自然なことです。逆に目を見すぎてしまうと、これも見られている方は居心地が悪いです。適当に目から視線を外しながら目を見るようにしましょう。話すときは相手の目を見る。話し上手になる30の方法。その18。会話はみんなで楽しむもの。一人だけが話しすぎない。会話では自分だけが喋ればよいわけではありません。会話はみんなで楽しむものです。話し上手な人は自分だけで喋らず、みんなが話せるようにうまくバトンを渡すことができる人です。先日残念なことがありました。みんなで集まり飲み会をした時に、一人だけが独占して話している人がいました。まさにマシンガントーク。割り込む隙がありません。みんなでの飲み会なのに話しているのは一人だけでは、彼のパーティーをしているかのようでした。こんな時はうまくみんなに話を振ってくれるといいんだけどなと思います。話し上手になるためには、自分だけで喋らずみんなが話せるようにうまくバトンタッチできる人なのです。一方的な会話はやめて、適度なバトンタッチを心がける。話し上手になる30の方法。その19。話は抽象的から具体などへと進めていく。話の奥を深めるためには、抽象的な話題から具体的な話題にしていくとうまくいきます。例えば食べ物の話をしていて、甘い食べ物の話題になったとします。甘い食べ物は抽象的です。甘い食べ物といってもたくさんありますから、返事に困ってしまいます。ここから具体的な甘い食べ物へと話を進めていくと、会話が盛り上がります。例えばチョコレートパフェが好きだという話題に行き着いたとします。チョコレートパフェは具体的な答えです。さらに話を進めていくと、チョコレートパフェの種類、大きさ、値段などの話題に広がります。相手の好きな食べ物なら詳しく知っていますから、何か答えが返ってきます。キャッチボールをしていくと、話をうまく進めることができるのです。抽象的話題より具体的話題を心がける。話し上手になる30の方法。その20。話し上手は姿勢が良い。姿勢が良いと説得力が生まれる。話し上手に共通することは、みんな姿勢が良いということです。話しているときには背筋をピシッと伸ばし、胸を張って堂々と話していると説得力があります。ドイツの独裁者ナチスのヒトラーは、演説のときは顔を前に向けて胸を張り、いつも堂々としていました。つまり姿勢がいいのです。ビジネスの世界でもそうですが、姿勢が良い人から話を聞くと説得力があります。あんなに堂々と話しているからには間違いないのだろう。そう思ってしまうのです。話し上手になるためには姿勢を正しましょう。姿勢が良ければ、それだけで話に説得力が生まれるのです。話をするときは堂々と胸を張って話をする。話し上手になる30の方法。その21。知らない国ができる人は話を盛り上げることができる。話し上手は常に話の先を読んでいます。いつもとっさの思いつきから話をしているのではなく、あらかじめネタを考えているのです。どんな話をするのかわからないときは、話しながらネタを考えることが大切です。話しながらネタを考えることなんて難しいことだと思っていませんか？そんなことはありません。特定の人だけができる技ではなく、あるコツをつかめば簡単に話しながらネタを考えることができます。知らないふりをすればいいのです。相手がある話題を出してきたことに、あなたはそれについて詳しく知っているとします。しかし、それ知ってるよとあえて言わず、初めて聞いたよ、どんな感じなのと聞くのです。もちろんあなたの知っていることですから、相手が話すことに簡単についていけます。話の先を予想できるのです。その話の先を予想するが、話しながらネタを考えるということです。自分の知っていることだからとはいえ、自分だけが話していると、ただの自慢話に聞こえます。話しながらネタを考えるには、知らないふりをすればいいだけだったのです。話しながらネタを考えるために知らないふりをする。話し上手になる30の方法。その22。興味のない話題は自分に結びつけて会話をする。会話とはいえ、これほど範囲が広いものはありません。政治経済の話題、核開発の話題、宇宙の話題も立派な会話が成り立ちます。会話の範囲の広さに比べれば、テストの試験範囲なんてなんと狭いことでしょう。話し上手な人は全ての話にネタを持ち、興味があるわけではありません。人間ですから、ネタの範囲や興味の範囲も限られているはずです。会話をしていると、全くついていけない話題もあるでしょう。話し上手はそんな時にうまく話をするコツを知っています。話をなんとか自分に結びつけるのです。例えばイタリア旅行の話題になったとします。イタリアに行ったことのある人なら体験がありますから話ができます。しかし旅行をしたことがない人には何があるのか、どのようなところなのかわからないものです。そんなイタリア旅行の話題でも自分に結びつけて話をしてみましょう。イタリア旅行へ行ったことがなければ、いつか自分がイタリア旅行へ行く時のアドバイスを求めてみるだけでも会話になります。イタリアに行ったことがなくても通貨の話を聞いてみるだけで、自分の知っている日本の効果と比較できる会話を引き出せます。自分の興味を刺激するために自分に結びつけて会話をするのです。自分の興味ない話題でも自分と結びつけてみることで会話は止まらなくなるのです。興味のない話題でも自分に結びつけて会話をする。話し上手になる30の方法。その23。笑いの時に顔のシワなんて気にしない。笑う時には顔のシワは気にしないようにしましょう。特に年頃の人は顔のシワが気になるものです。私も自分の顔のシワを以前は気にしていました。だから昔は笑う時には表情も少なめでした。シワになるのを恐れて笑うのをぐっと我慢していたのです。ある時からシワを気にするのをやめました。シワが気になると悩んでいると、心から笑いたい時に笑えなくなってしまうのです。これは本当に辛い。人生、笑いを我慢してまでシワの方が大切なのかと考えた結果、シワのせいで笑いを我慢するのはやめました。今では結構豪快に笑うことができています。シワは年とともに増えていくことは当たり前ですから、逆らうのをやめましょう。逆らえば逆らうほど血が別の部分を失っていくのです。顔のシワは気にせずに笑う。話し上手になる30の方法。その24。車の運転と同じ。会話の運転は敬語の練習が大切。話し上手に共通することは、敬語が上手に話せるということです。敬語は難しいとはいえ、車の運転技術のようなものです。操ることができて初めて安全運転ができるようになります。敬語がうまく話せなければ、人間関係もうまく操ることが難しくなります。自分は話し下手だと思っている人は、敬語が苦手なだけの人かもしれません。私が車の免許を取るときに、同じ動機で入ってきた女の子がいました。初対面の人ですから、相手の年齢、どんな仕事をしているのか、どのような性格なのか、もちろん知りません。こういうときは、まず相手に失礼にならないよう、無難に敬語から話しかけるのがマナーです。私が敬語で話しかけると、彼女は砕けた口調で返事をしました。私はそれで彼女が年下だと分かりました。教習所の教官にも砕けた口調で話す様子には驚きました。校長先生にも砕けた口調で話す様子は隣で聞いていても違和感がありました。私は彼女と同期でいい車の免許を取るまでの間、彼女の口から敬語を聞くことがありませんでした。車の運転では急カーブ、上り坂、下り坂、縦列駐車などがあります。それらをきちんと操ることができるように、教習所内で基本的な運転を練習して技術を習得します。会話の時も同じです。会話をする時には同世代だけではなく、年上と年下、いろいろな人がいます。それぞれの人と話ができるように敬語を使いこなせるようになることが大切です。敬語を使いこなせるようになる。話し上手になる30の方法。その20度。会話を弾ませるには質問するだけでいい。どのつく質問で話が弾む。会話を弾ませるにはお互いが興味を示している話題であることが大切です。会話のところでうまい質問をするともっと会話が弾みます。質問をするということは、私は興味があるから質問しますという表示にもなります。相手もどんどん心を開いてくれます。会話を弾ませるには質問するだけでいいのです。 質問をするときには、どのつく質問をするのがコツです。どのような、どこで、どれが。どのつく質問をすると、相手は、はい、いいえ、で答えることができません。詳しく話をしなければならない質問です。だから、いいのです。詳しく話をしてくれるほど、こちらも相手のことが次第に分かってきます。どんな人で、どんな性格か、どんな好みなのか。こちらも話題を選びやすくなり、さらに会話がしやすくなります。この好循環になると、あとは自然に話が進み始めます。会話を弾ませたいなと思ったら、相手に、どのつく質問をするだけでいいのです。どのつく質問をしてみる。話し上手になる30の方法。その26。自分で考えた答えには必ず理由がある。理由のある答えこそが面白い。話術の名人と知られている徳川無生は話し方のポイントの一つにこうしたことを述べています。賛成ばかりの意見ではきちんとした会話はできない。会話では自分の意見を言わないといけない時があります。意見は誰かからの受け売りで答えるのではなく、自分が自分で考えた答えで答えることが大切です。時々雰囲気を壊さないようにと、みんなと同じ意見を言う人がいます。雰囲気を壊さないことは確かに大切です。しかし、自分の意見ではなく、いつも他人に合わせてしまうのは、その人は自分で考えることができない人だと思われます。自分の答えがたまたまみんなと同じであるならいいのです。大切なことは答えに理由があることです。みんなと同じ意見を言うのではなく、自分が思うことなら必ず理由があるはずです。理由があれば堂々と意見を述べていいのです。賛成ばかりでは会話になりません。会話は受け売りの答えではなく、自分の答えで答えることが大切なのです。理由のある答えで答える。話し上手になる30の方法。その27。会話にも地図を作ることが大切。地図があると頭の中が整理しやすくなる。会話にも地図を作ってしまうことが大切です。今、自分が話のどの部分にいるのかを確認できる方が、聞く人にとって頭の中を整理しやすくなります。まず1番目のコツは、次に2番目のコツは、それから3番目のコツは、と言っていると、聞いている方はいくつまであるんだ、と思いストレスになります。会話で言いたいことが複数あるときには、初めにいくつあるのかを言っておくことが大切です。例えば、紹介するコツが複数ある場合は、いくつコツがありますと最初に伝えておくといい。すると、聞いている人は楽になります。今は3番目の話だから、あと2つあると、聞き手の頭の中に地図が出来上がり、現在位置を確認できるのです。話したいことが複数あるときには、いくつあるのかを最初に言っておきましょう。それだけで聞き手の頭の中に地図ができるのです。ポイントの数を最初に伝えておく。話し上手になる30の方法。その28。話を全部言い切らないことで言い切ることができる。話し上手な人は話を全て言い切らない人です。一つの話題にしても本当に言い切ろうと思ったら大変な時間がかかります。できるだけ無駄を省き、大切なところだけを最小限で言うことが大切です。1から10までを全部言うのではなく、大切な部分だけを言いましょう。そうすると話と話の間に隙間ができます。先ほどの1から10でも大切なところを1、4、7、9と4つにまとめたとします。4と7の間には5と6が抜けています。ここで大切なことは実際に5と6が分かっていなくても話の流れで聞き手は想像ができるということです。5と6は話していないため、実際は聞いている側の想像になってしまいますが、そうすることで話を全て補うことができるのです。話を短く大切なところだけをまとめ、なおかつ全てを語ることができることは理想的です。話を言い切らないことで言い切ることができるのです。あえて言い切らず想像力を働かせるような話し方を心がける。話上手になる30の方法。その29。相手の名前をきちんと呼ぶことで話を聞く態度が真剣になる。相手のことをしっかり名前で呼ぶことが大切です。たとえ相手が年下でもお前とかあんたと呼ぶのではなく、しっかり名前で呼ぶようにしましょう。自分の名前を覚えていてくれると嬉しいものです。会話の中に自分の名前が出てくると、自分の話題が出てきているような感じがして話を聞く態度が真剣になります。相手のことをきちんと名前で呼ぶだけで話を聞く態度が全然違ってくるのです。会話の時はしっかり相手の名前を呼ぶ。話上手になる30の方法。その30。今の会話を次の会話につなげる。お礼には会話と会話がつなげる力がある。今の会話を次につなげることが大切です。次の会話につながるように会話の最後にはしっかりお礼をしましょう。テニスの試合ではどちらが勝った負けたに関係なく最後には必ず握手で終わります。一緒にプレーができてよかった。ありがとう。また一緒にプレーしましょうの意味が込められています。普段の会話でもそうです。話が終わったら楽しかったよ。ありがとうね。また話そうねと一言があると相手の受ける印象は違ってきます。ありがとうと言われるとまた会いたいな。また話したいなと思います。今の会話を次の会話へつなげるのです。最後にありがとうと言える人は話を気持ちよく終えることができます。お礼が今の会話を次の会話につなげる橋になります。会話の最後にはお礼を言う。話上手になる30の方法。まとめ。その1。話上手の先生を見つける。その2。話上手になるために聞き上手になる。その3。専門用語は使わないようにする。その4。みんながわかる話題で話をする。その5。話すときには相手の考える速さに合わせる。その6。状況や気持ちなどを身振り手振りで表現する。その7。軽いジョークで雰囲気を柔らかくする。その8。絵を使って話をする。その9。小さな声で強調する。その10。会話の話題に困ったら食の話題から始める。その11。つまらない冗談にも笑ってあげる優しさを持つ。その12。伝えたいポイントをはっきりさせる。その13。はじめに興味を引かせる。その14。男性と女性とで話し方を変える。その15。強調したいときには沈黙を使う。その16。相手のプライバシーを無理やり聞かないようにする。その17。話すときは相手の目を見る。その18。一方的な会話はやめて適度なバトンタッチを心がける。その19。抽象的話題より具体的話題を心がける。その20。話をするときは堂々と胸を張って話をする。その21。話しながらネタを考えるために知らないふりをする。その22。興味のない話題でも自分に結びつけて会話をする。その23。顔のシワは気にせずに笑う。その24。敬語を使いこなせるようになる。その25。どのつく質問をしてみる。その26。理由のある答えで答える。その27。ポイントの数を最初に伝えておく。その28。あえて言い切らず想像力を働かせるような話し方を心がける。その29。会話の時はしっかり相手の名前を呼ぶ。その30。会話の最後にはお礼を言う。